カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りします。皆さんこんにちは。カツオを食べたい方をゲストにお送りするこの番組、今日も高知に惚れ込んで移住をされました釣りバカ黒笹恵寿司さんと私森木めぐみの進行で、今週も土佐料理司本店の一室から美味しいお料理とお酒をいただきながらお送りします。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
世の中には新入社員さんや新しい新入学生たちが溢れている季節になりましたね。
そうですね、コロナ君が大暴れしてるのといつもの4月ではない、はい、雰囲気が違いますね、うん、前回に引き続き近見ミルテック株式会社の代表取締役社長近見邦夫さんにおいでいただいております。今週もよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
前回は近見ミルテックという会社のお話を中心にお聞きしたんです。今週はカツオ県民会議に近いお話をちょっとお聞きしようかなと思ってます。近見さんはカツオ県民会議の資源調査保全分科会の副座長というポジションで、カツオ県民会議の幹事会とかいろんなところに出られて、非常に特徴のある個性のある意見をいつも出していらっしゃるので、今日はちょっとその辺の話を皆さんにもお聞きいただこうかなと思っていますので、どうぞ
よろしく
お願いいたします。近見さんってもともと建築が専門なんですね。
そうです、建築の設計屋なんです。
先週お聞かせしたミルテックの業務とは全然違う、個人的な部分でいうとまた全然別な資格をお持ちなんですね。
ちょっと威張って言うと世界的建築家になろうと思って努力してたんですけども、
高知にもたくさん近見さん設計の建物が建ってると伺いました
結構たくさんありますね、100近くあると思いますけども、
ね、その話も本当に聞きたかったんですけど、
ちょ
っ
と、ね、それはね、
時間がなくなっちゃったので、この番組の基本的な課題でもあります、そのカツオの資源減少に対して高知はこれからどうしていけばいいのか、ないしは日本はどうしたらいいのか、世界はどうしたらいいのかみたいな話で始めたいなと思うんですけども、近見さんその辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか、ね、
世界がどうしたらいいのかっていうような話をできるわけじゃないんですけども、最初にカツオ県民会議っていうのを司の竹内太一社長、それから副会長をやってる岡内慶明さん2人から電話をいただいた時に、こんなことを考えてるんだけどどうだろうって言った時に、私は最初にそれは多分政治マターだねって言ったんです。で、電話でそう言って、政治マターだったら俺の出る幕ないし、それは知事とか政治家の皆さんと相談しながらやったらどうだいっていう話をしたんですけど、いつの間にか巻き込まれてなんか幹事ということでやらせていただいてます。そこのところでこのカツオの資源が減っている、これは大変だ大変だと、一本釣りも減っているし高知県のカツオの資源も減っている、どうしたらいい、これは確かに私もその最近声がかかった時に、そういえばごっついうまい例のトロガツオ最近あんまり当たらんなという思いがあったので、なるほどちょっと大変なのかなと思ったんですが、業界違うんでそれがどうしたのっていうのが正直なところ最初の印象でした、
議論をしていく中でいろんな情報が入ってくる中で、近見さんなりに、あ、こういうことなんじゃないかなっていうマイルストーンみたいな結論みたいなものってのがもしあるとすれば、
マイルストーンかどうか分かりませんけれども、いわばカツオの消費者でしかなくて、うまいカツオ好きだなという、この番組の名前と一緒かな、うまいカツオ食いたい人間ですから、そういう立場で会議に参加して資源保全調査委員会の副座長まで仰せつかって、いろんな学会のこと、研究課題のこと、データのこと、世界の会議のこと、いろんなことを勉強しているうちに、あれ変だなと思い出したんですね。カツオ会議の中でも他の分科会の皆さんが話してるのを聞いてて、黙って聞いてるだけでしかなかったんですけども、なんかちょっと変だなっていう感じがどうしても出てきて、とうとう我慢できなくて、1年前かな2年前かな、ついつい私がちゃぶ台返しをしてしまったっていうのが、まあ、いわばマイルストーンですかね。
そうですね、まあ、近見さん の得意技がその座布団返しちゃぶ台返しなので、一瞬その会議が凍りついたのは僕は覚えてます。
世界中で漁業に対して、漁業資源に対する需要がどんどん増加していると、13億の中国が海洋漁業の産物を食い始めたって、これ大変なことで、 これでインドがアフリカが中東がって言い出したらもうこれは世界中海は空になるぞと僕は思いながら聞いてたんですけども、それに対してその漁業資源の漁獲制限をしようっていう、それによって漁業資源の寛容を図ろうっていう議論が主勢だったんですね。だから私なんとなく聞いてたらほんまかいなと、そんなこと本当にできるのかという、なんか私は企業人ですから要するに産業というものがそんなもので止まるとは全然思ってないので、そういう情緒論で止まるはずがないことを議論してるのかいっていうのはちょっとずっとこう違和感があったんです、
ね。まあ、そういう中で近見さんは先ほど言ったように会社の仕事としてまた新しい分野に漕ぎ出そうとされている中にカツオに関わる新しいビジネスがあって、逆に言うとそれっていうのは今近見さんがおっしゃったようにカツオの資源を将来的にどうやってサステナブルにしていくのかっていうことを考えた中で一つの解決論っていうか方向性みたいなものがこの中に載ってるんじゃないかなとちょっと僕は思ったので、その話をちょっとお聞きできないかなと。
わかりました、はい。世界中で漁業の技術的進化がものすごい勢いで進んでいて、漁獲要するに狩猟という意味ではものすごい技術革新が世界中である。中国なんかはもう何千トンもの船をそれこそ相模湾ぐらいの巻き網でごっそり根こそぎあらゆる魚を取っていくっていうのをどんどんどんどん進化させてると。それはまあ資源があるうちはそれでいいでしょうけども、いずれなくなるに決まってるって、そんなことやってたらなくなるぞと。でそういう中でその狩猟でいいのかいと、農業化工業化しないと人類が生きていけないんじゃないのっていうのがあって、高知大学 の先生たちと養殖漁業の話を昔からしてる機会がありましてね、それだったらやっぱり人間は漁業を農業化していくことをやらない限りはダメだなと。例えば牛が18キロの小麦で1キロの牛肉しか育たないっていうのをいつまでも続けられるはずがないし、海も同じようにそうやって効率のいいタンパク資源をいずれ必ず需要が出てくるときに、そんな狩猟をいつまでもやってたっていずれピークアウトする、それに備えて産業として農業化するべきだというのを議論してたもんですから、カツオでできないかなと思った
んですね。カツオの農業化ですね。
そうです、
すごい話ですよ。まあ、要するにカツオを養殖で作れないかっていうことですよね。
そうですね。
実際にそれは可能なんですか。
私がその話をし始めた時は、専門家たちはこの番組を出た山崎さんにしても、県の水産の方たちにしても全員が絶対無理だって言ってました、そんなアホなこと何言うてんのっていう感じでした、カツオなんて養殖できる魚じゃないし物理的にできないっていうだけで修正的にもできない、それから採算性も含めてできない、あらゆる意味ではできないっていうのがみんなの意見でした。でもまあ私は採算に乗るやり方すればいいじゃないの、マーケットリサーチもしないで本当にできるかどうかも確認しないでできないって言ってるのおかしいなというふうには思ってましたね。
それで実際にそちらに向けて一歩踏み出されたわけですよね。
いやいや、踏み出したのは山崎さんが踏み出したんですけどね。これからなんですけれども、要するにカツオの産卵がどこでどのような条件でどうなされていてどういうふうに育ってるかっていう学術的な調査っていうのは実は完全になされてないし、カツオの習性も全部はよく分かってないんですね。分かってないのにみんなカツオカツオって言ってるっていうのはおかしいし、でそれを一生懸命言ってたら大学の先生とか山崎さんとかみんながちょっと近見さんそこまで言うならやってみようかっていうことで、土佐沖でカツオの幼魚を取ってきて山崎さんとこの生けすへ放り込んで本当に何が起こるか見てみようじゃないかっていうことを実験始めたんですね。誰もお金出してくれないんでしょうがないから僕の飲み代から出そうかっつってお金払って、もうそれを見てたら山崎さんが見る見かねて、もう生けすだよ俺はもうツアーって、まあ非常に個人的にねやってみたんですよ。で
山崎さんというのは山崎県の
この番組にも出ておられたと思う
んですよね。カツオ県民会議の会長さんですよね。
彼も最初は半信半疑でもう飲むたびに近見さんなんて言うてんの無理や無理やって言うてたんです、でもあんまり僕が言うし金俺出すからやれよって言ってたらやろうかっつってやってみたら、あれっていうことがいっぱい出てきて、今まで常識とされてたことがことごとく覆っていくわけです。でも嬉しくて嬉しくて 会うたんびに山崎さんが近見さんまた近見さんの喜ぶような嘘みたいな話あるんやけどって言うんで、いまだに彼のところの大月の生けすでピチピチのカツオが泳いでるんですよね。絶対ありえないって言われてたことが今起こってるんです。
ね、まだまだでも人間の分かんないことがたくさんあるんですね。まあ、これ以上あんまり具体的な話聞くと未発表の部分もあるみたいなので、ただなんかすごいカツオの未来に明るいところがちょこっと全然違う方向から見えたみたいな感じがして、すごい楽しみなお話ですよね。
アニサキスっていう寄生虫で、その青魚が非常にネガティブキャンペーンを張られた、現実に今はもうすごく需要が減ったりする原因になってるらしいんですけども、その陸上養殖が可能になれば、もう本当にそういう問題も全て解決するし、昔僕らが若い時はサケという魚は生では食えない、
食べちゃいかん
と、食べちゃいかんと、あるいは寄生虫でもう大変なことになるっていう魚だったのが、今や世界中で寿司ネタで鮭がナンバーワンですよ。あるいは全部陸上養殖で寄生虫を排除できたっていう、鮭でできてなんでカツオでできんねやというのが僕の思いです ね、
なるほどね。なんかすごい理科系の頭らしいなって感じがちょっとしますよね。でも、まあ、そこを聞いただけでも何か希望がちょっと出てきますよね。カツオが陸上で大きくなるなんていう考えただけでもなんかワクワクしてきますよね。ぜひ今度はそのポケットマネーじゃなくてもっとたくさんつぎ込んでですね
いやいや、それがね、ありがたいことにね、僕の高校の後輩で中央で大手の上場会社の社長やってるやつなんかが応援するよっつって、金も出すし技術者も出すし、将来の夢の技術の展開にうちの会社もそういうこともやんなきゃいけないから、かなりの多額の金も出すよって言ってくれてるところが最近出てきましてね、なんかそういうなんかありがたい話をどんどんつないで、本当にコーチというのはもっと知恵を使って、こんな狭いところで人口の少ないところで世界に向かって発信できる技術と知恵をもっと作って、それを売って儲けていく国になりたいな。
そうですね、坂本龍馬の、ね、夢見た世界はそういうはずなんです、うん、最後に明るい話が聞けてよかったです。お金育ったカツオが僕が生きているうちに食えるかもしれない、ね、
トロガツオを壊しますよ。
素晴らしい話ですよね。土佐料理司ではもしかしたら陸で育ったカツオが出てくるようになるかもしれない、
ね、岡物海物って言ってね、食べられる時代が来るかもしれない。
もちろんあの一本釣りの方もね、放流、稚魚を放流して海で育ったもので食べていくんですよ。
そういう循環、
ね、うなぎだって天然物、養殖物っていうのはそれぞれが生きる場所があるわけだから、うん、ということを考えなきゃいけない。それこそがサステイナブルなね。
高知のおんちゃんたちの知恵と技術は土佐の海と世界の海を救うかもしれないんですね。
イゴソウは世界を救うかもしれないイゴソウの塊の近見さんが新しいことを始めそうです。
イゴソウと思ってないんですけど、
いや、イゴソウって外の人が言うんです今日は希望のある話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カツオ県民会議の一番のイゴッソという方をゲストにお迎えをいたしました。近見ミルテック株式会社代表取締役社長の近見邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カツオ食べたい会議の放送は FM 高知のホームページまたは高知カツオ県民会議のホームページのアーカイブからもお聞きいただけます。今までの放送もぜひぜひ聞いてみてください。ありがとうございました。カツオ食べたい会議。この番組は土佐料理司の提供でお送りしました。